This is Baba Boshi Station!
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオ、ババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は
女、女、女。
ババボシ、ウィゴナニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ、by Love Peace Club。
ババボシ。
アニョハセヨ、ナヌマンコモチーヤセヨ。すいません、マンコモチがマンコのためにお送りする番組ババボシ、北原みのりです。むちゃくちゃな韓国語から始まりましたが、最近ね韓国語を習ってるんですよ。もうこれがまあ楽しいったらないね。あのジジイとの出会いっていうのをラブピースクラブのエッセイでも書いたんですけども、すごかったよ。今私が韓国で習ってるのはもうジジイとしか表現できないホームレスかっこフーかっこ閉じなんだけども、あの毎回行っても同じ服着ててさ、もうその服がもう肌にぴったり貼り付いてるような汚い感じのジジイなんですよ。そのジジイとどうやって出会ったかというと、ある日街を歩いていて、ふって横を見た時に韓国語を教えますと細々としたね、なんかもう気合い入りそうな字で書いてあって、でもなんかそこにフッて入っちゃったのね。そしたらそのジジイに会いました。普段の私だったら絶対に入らないだろう、そして出会わないだろう日本人の、まあ、60代後半ぐらいの男ですよ。そのジジイとね、まあなんかコーヒーを飲むことになり、そのコーヒー飲む時もさ、マクドナルドとスタバが並んでて、そのジジイがじゃ あの韓国語のことを話しましょう、しかしここでは何ですからっていうぐらいに、今汚い部屋なわけ、ここでは何ですからと言ってコーヒーで飲みましょうと言って、あのマクドナルドに入ろうとしたから、いやスタバどうですかとか言ったら、ジジイがね、うん、こういうとこのコーヒーは美味しいんでしょうね。そして私は100円のコーヒーを飲めるマクドナルドに2人で入りました。ね、あのやばいかなと思ったのこの人、ちょっとね、だって話もさめちゃくちゃなのよ。あの韓国語を今どのぐらい習ってらっしゃる方いらっしゃるんですかとか言ったら、もごもごしてさ、みんなノバに行ってしまいました。でも私の韓国語は日本で一番教えるのがうまい、ブツブツブツブツ言うわけで、あのだけどね、そのあまりにも上手すぎて、自分が本とか辞書とか書いたら殺されるんですっていうの。誰にですかって聞いたら、大学院のやつらにですよ、言いながら怒り始めたりとかね、まあ、そのバランスがもうむちゃくちゃ頭がやばいんじゃないのって思ったんだけども、そのジジイのなんていうのかな、突然私がじゃ あのいくらですかとか、あの韓国語のね教えてもらうのいくらかかるんですかとか、そういう具体的な話をした時にすごいなんかね、あの丁寧になったんだよね。ちなみにマクドナルドのコーヒーもちゃんと自分の分100円払ったわけ。でも私の分をおごるお金はないわけよ。で100円自分の分をそろそろ出しながら、で韓国語もね、昔は1時間4000円だったと、ソウルオリンピックの時は生徒もたくさんいてね、あれはパルパルと言ってね、1988、韓国人にとってはパルパルと言って88ってのはすごく縁起がいいんだとかわーっと話すんだけども、で値段のことを後の方でちょこっと、価格は昔は1時間4000円だったんですけど、今はみんなの場に行ってしまったので7掛けで2800円で、そのようななんていうのかな、現実の生きにくさみたいなところのジジイの感じに、なんか私ねぴったりその時寄り添ったんだよね。でこのジジイはすごい生きにくかったんだろうなと。でもものすごく韓国語への情熱はすごいから、このジジイとじゃあ教えてもらったらどうなるかなと思って、まあ、とりあえず行ってみたわけですよ。まあやばかったら逃げればいいしね、7掛けで安くしてもらってるからあのまあ数回やって嫌だったらねと思って行ったんですけど、これが本当面白い。そう、あの何かを分かっていくとか、何かを人に教わるってことを久々に楽しいっていうふうに思いましたね。そう、そんな感じで、あの、まあ、なぜ韓国を習ったかというと、それは また今後話していきたいと思うんですけれども、新しいものを始めるってことを久々に楽しく味わっていて、なんかウキウキしている今日この頃です。皆さんは何か新しいこと最近始めましたか？ということで、マンコもちがマンコのために送る番組バーボシ、最後まで聞いてください。
See the world through women's eyes。
ここで一つメールを紹介します。 北原さんこんばんは。いつもこたつで聞いています。一つわからないことがあるので教えてください。最近新聞とかでよく目にするフリーセックスって何ですか？なんかこの言葉を聞くとハプニングバーとか思い出すんですが、教育の場でフリーセックスが推進されるなんて記事を見るとびっくりしちゃうんですけど、辞書にも載っていないし教えてください。下野さんからのメールでした。ありがとうございます。でかさん、ハプニングバー知ってる人どのぐらいいるんでしょうね。数年前に流行りましたよね。まあバーでセックスしてもいいし傍観しててもいいしっていうような、何が起こるか分かんないよっていうような、まあ、バーですけども、確かにあそこはフリーセックスハプニングバーいい相性じゃないって感じがしますよね。でもさ、フリーセックスって辞書に載ってないかな。もしかしたらよく探せばね載ってると思いますよ。でもそのいわゆる保守派の人たちが言うような意味で載ってるかっていうと分かんないですよね。多分真面目に答えていいのかどうか分かんないぐらいにバカバカしいと思うぐらいに、最近さ保守派の人たちがさ、最近じゃないね、昔からね、フェミニズムはフリーセックスを推進してるとか、男女平等といってね、結局女の性が乱れてるとか、まあ、よく言われるじゃないですか。だからでそんなにさ何人のセックスに口出したいのとか逆に思いますよね。本当にでもね時々思うのは、エロを極めたいんだったら右翼だっていう風に私もね思うよ。エロをもうぬれぬれになりたいんだったら、もうチンコガチガチに立ててやりたいんだったらとかさ、そう思うんだったらやっぱり男たちのヤマトとかさ、であなた行かないで待ってますみたいな、そういったオーソドックスな物語にやっぱ人はさ、やっぱこの文化に育って生まれ育ったものとしては濡れやすく固くなりやすくなった人が多いんじゃないかというふうに思いますよ、ね、やっぱなんかその私が取ってるねメーリングリストの中に、今日は子育てをする男たちっていうことの、まあ、話で、昔上野千鶴子さんがその子育てをする男になんか濡れないみたいなことを書いたか発言されたかってことを引用して、ちょっとそんなような状況じゃダメだみたいなことを書いてる、まあ、男の人がいましたけども、皆さんどうですか。正しいこと言ってね、男と女はただ平等だぞ、平等だぞじゃないね君と僕は対等さとか、僕は子育てもするさとか言って目を輝かしてる男と激しいセックスができますかって問われた時にどうですか。私はもう別にどうでもいいけどさ、どうですか本当のところっていうのはどうなの、分かんない私、皆さんはどうなのかってことをちょっと聞きたいなっていうふうに思いますよ。なんかその建前っていうところで言ったら、やっぱそのリベラルな人たち、リベラルというかまあね、正しいことを言う人たちっていうのが、その実はさセックスがさすごくお粗末だったりとかさ、すごくなんかもしくは乱暴だったりとかさ、いろいろあるんじゃないですかね。そんなことを私は思いながら聞いてます。だからって右翼の人はセックスがうまいって話じゃないですよ。誤解されると困っちゃうけどね。でもその右翼の人の方がその男と女が本当に正しいじゃない男と女の伝統的なセックス王とか伝統的な家族王って言ってることの方がどんだけいやらしいかっていうような感じを私は常々思いますね。フリーセックスね、怖がられてるフリーセックスですが、実は右翼の人たちが最もエロいことを言っておっしゃって書いて推進されてるのではないこと私は思います。ということで下尾さん、ハプニングバー行ったことありますか。そっちの方の話聞きたいななんて思っちゃいましたけども、皆さんも、メールをぜひください。メールはlove@lifeisclub.com かメールを送るをクリックしてくださいね。下尾さんありがとうございました。
Pasas a mi lado con fría indiferencia, tus ojos ni siquiera detienes sobre mí, y sin embargo vives unida a mi existencia, y tuyas son las horas mejores que viví. Fui dueño de tu encanto, tus besos fueron míos, soñé y calmé mis penas junto a tu corazón, tus manos en mis locos y ardientes desvaríos pasaron por mi frente como una bendición. Y yo he perdido por torpe inconstancia la dulce dicha que tú me trajiste, y no respiro ya más la fragancia de tus palabras. Nada en el mundo mi duelo consuela. Estoy a solas con mi ingratitud. Se fue contigo de mi novela, la última risa de mi juventud. Después te irás borrando, perdida en los reflejos confusos que el olvido pondrá a mi alrededor. Tu imagen se hará pálida, tu amor estará lejos, y yo erraré por todas en las playas del dolor. Pero hoy de tu recuerdo con encendidos bríos ocupa enteramente mi pobre corazón. Murmuro amargamente, tus besos fueron míos, tus besos de consuelo, tus besos de pasión. Y yo he perdido por torpe inconstancia la dulce dicha que tú me trajiste, y no respiro ya más la fragancia de tus palabras, y estoy tan triste. Nada en el mundo mi duelo consuela. Estoy a solas con mi ingratitud. Se fue contigo de mi novela la última dicha de mi juventud.
今週のニュースです。今週はねワイドショーがすごかったですね。石原真理子の暴露本発表で、まあ、テレビでもワンヤワンヤでしたけれども、ご覧になった方も多いのではないでしょうか。ということでこの話はまた後ほどゆっくり話すとして、今週のニュースいってみましょう。80歳おしっこおばあさん逮捕。隣の家に数十回にわたってコップに入れたおしっこを窓ガラスに投げかけていたおばあさんが逮捕されました。隣の家とは20年以来の付き合いだったそうですが、11年前に道路の舗装をめぐり関係が悪化していたそうです。すごいよね。何回か前にストーカーしてた男が、好きな女性の、気になる女性の車におしっこをかけてたっていうような話があって、男はさ動物もねそうだけども、そのなんていうの、マーキングしたがるんだなっていうふうに思ったけども、この80歳の女性、これマーキングとちょっと違うよね。苦しいよね。でもね、80歳になっても人はその恨みとかさ、そういったものの感情から逃れられないんだってこととか、やっぱ改めて突きつけられると、なんかぐっとってか苦しい感じがしますね。なんか40男のおしっこがけと80歳のおばあさんのおしっこばらまきじゃちょっと意味が違う感じがするのは私だけでしょうか。次のニュース。電車の中で痴漢行為をして東京都迷惑条例違反に問われている植草和秀の初公判が6日東京地裁で行われました。植草被告は、天に誓ってそのような行為をしておりません、無実を確信していますと主張し、植草被告を車内で捕まえた男性2人の行動の不自然さや検察側によるいじめ発言などを訴えていました。なんかさ、それはない、嘘だって言っていると、いつか自分の嘘だって言葉は本当に周りにも信じてもらえるし、何よりも自分自身がそう信じちゃうっていうことあるんでしょうね。でもこれはもうどうなのっていうようなところですが、皆さんどう思います？でね、やっぱりさ、その左翼系というか、左翼右翼っていうふうに単純には分けられませんけれども、その権力批判をする人っていうのは、私も含めてだと思うけどね、そのなんだろうな、自分のやったことをその目の前の悪を隠して、その検察とかさ、検察がこんなにも自分を不当に扱ったみたいなところに話を持ってくんだよね。ずいぶん前にやっぱり痴漢で捕まった男の裁判見に行ったことありましたけども、その男もその女性に対してやったことっていうのはもう明らかに事実として認められて本人を認めてるんだけれども、一方で検察はそれでもその痴漢に対してね、そのやっぱり冤罪が多いとか、痴漢をするとその男の人権が奪われるみたいな話をやっぱ裁判でするんだよね。そこになんかね、もうここなんていうのかな、女の人のその性被害ってことと、やっぱ男のその権力に戦う俺みたいなとこの妄想っていうののギャップがあまりにも激しくて、その根深い問題だなというふうに感じたことがあります。次のニュースです。私ちょっとこれ嬉しかったな。自民党に復党した野田聖子衆議院議員が、自民党に復党したことが嬉しいんじゃないんだよ、この人のニュースですね。旦那鶴保陽介っていう旦那、 旦那っていうか、まあ、事実婚だったんですけども、彼女が離婚したんだね、やったね聖子ちゃんというふうに私は思いましたね。自民党に復党することはどうか、まあ、どうか置いといてでもですね、私はその旦那はね本当に気持ち悪かったの。ずいぶん前にアイラの現代の肖像というコーナーで、野田聖子さんのことを島崎京子さんというライターの、まあ、すごい方がね書いたんですけども、あの時にね写真がすごかったんだよね。野田聖子家でねもうすごく頑張って不妊手術を続けるわけですよ。どうしてもこの人の子供が欲しいと思って頑張って頑張って頑張ってるの。でもねその鶴穂って男はね、写真を見る限り、写真を見る限りじゃないな、言ってることもそうだけども、その野田聖子がいるじゃない、その横ですごいふんぞり返ってる写真が写るわけよ。で記事を読んでもその野田聖子がやっぱ有名だし、政治家としても上手だし人気もあるし、でそれの夫としてやっぱすごく嫉妬するっていうようなことも、まあ、その原稿の中には書いてあってね。でやっぱ本読んでもそうだけども、すごく夫に気を使ってるよね。その中で自分の力を伸び伸びと発揮できないような状況にこの人いたんだけども、でもやっぱり男が好きな男がいてほしいとかね。でその鶴穂って男はもともとらしいんですよ、顔悪いんだけど口が甘くてすごくモテるっていう風にね、まあ、書いてありましたけども、確かにそんな雰囲気でちょっと色気もあるというような感じで、野田聖子はメロメロだったんだよね。でもやっとね別れたい、なんかさ全然私は野田聖子と知り合いでもなんでもないけども、なんかあんだけ思想とかそういうこと別にして、でもすごくパワフルで女子高育ちでかっこいいなって、ですごく誠実な顔してるじゃないですか。ああいう人がなんかそのチンコで疲れていく姿っていうのはなんとなく見てて痛々しいって思いがあったので、野田さんよかったねっていうふうにちょっと素直に思っちゃいましたね。でまあ復党の記者会見ではね、夫婦別姓をライフワークにしていた政治家ならば事実婚の解消について説明すべきだと記者から詰め寄られるシーンもありましたけども、みんな、まあ、心大きくおめでとうって言ってあげようよというふうに思っちゃいますね。次のニュース、上海の現地新聞によると、上海政府は HIV の予防のため5年以内に買売春が蔓延している場所にコンドームを無料で置くことを決めたそうです。置く場所は個室のカラオケボックスやバー、足マッサージ店。この記事で注目なのは HIV 感染者への考察部分。なんとね、この記事によると高学歴者ほど同性愛者が多い、その他また HIV に対する概念が希薄であるというふうにしているそうです。これはどういう、ね、ことなのかなというふうに思いましたけども、まあ、日本では高学歴者も低学歴者もなんか中学歴者もみんなそんなにエイズに対して HIV に対してそんなに熱心な感じはしませんけれども、12月1日がね、先週も言いましたけど12月1日その HIV でして、エイズデーで、世界エイズデーで、まあ、いろんな人たちがイベントなどをしていましたが、皆さんのところにはやっぱそういった HIV のなんて言うんだろうな、勉強会とかそういった何でしょう、ニュースとかっていうのを見聞きしたことってありますか？なんか全く触れてないって人がいたらね、それも含めてなんか意見とか聞きたいなっていうふうに思いました。さて最後のニュースはパキスタンから。夫婦以外の男女のセックスが貫通罪になるパキスタン、既婚の女性が被害となるレイプに影響を与える法がありました。その法がフドゥード法といって、被害に遭った女性は裁判で4人以上の証人が揃わないと訴えても逆に貫通罪になってしまうっていうね、まあ、そういった法律があったんですけど、これが改正され証人が必要なくなるということです。しかしこの改正にはパキスタンはフリーセックスになってしまうと保守派が猛反対しており、まだまだ実現とはいかないようです。そう、何か変えるとさ急激にいろんなことがフリーセックスになってしまう、マンコが解放されてしまう、俺たちのチンコが脅かされてしまうっていう風になっちゃうような妄想ってすごいことですよね。ということで、まあ日本でもまあ貫通であるようなものだけどね、フリーセックス、どの国の男も怯えているようです。さて今週私が注目したニュースはやっぱり石原真理子さんでしたね。いや面白かったっていうかね、いろいろ考えさせられましたよ。目の前にいくつか日刊スポーツとか東スポとかサンスポとかね、いろんなスポーツ新聞を集めて置いてるんですけども、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、スポーツ紙の意地悪な写真のことと言ったらないですよ。あんなに美しかったね、石原真理子。あんなにマスコミはもてはやした美しかった80年代の石原真理子の面影なし。ほとんどの写真スポーツ紙がですね、醜い石原真理子を やっぱり出してるような写真なんですよ。でこれはどんなニュースかっていうと、あの石原真理子はまあ本を出したわけですよ。そこにあの自分はね、安全地帯の玉置浩二にすごく DV を受けていたと、腰の骨を折ったのもね、やっぱ玉置からの DV によるものだったってことを、まあ、実名で書いていたりとか、あとはその明石家さんまとか中井貴一とか時任三郎とか、そういう人たちとも付き合ってましたみたいなことを実名で報道していて、それは男たちへの裏切りではないかっていうのも記者から詰め寄られたりするシーンがあって、でそんなプッツンした女優はもう健在みたいな感じのノリのニュースなわけですね。だけども、あの私がまあ思ったらその内容っていうよりは、その取り上げられ方プラス石原真理子の現在のその雰囲気ね、あのね、80年代と本当に変わんないんだよね。あの太い眉毛に、髪の毛がさスーッとしたワンレンってね、昔言いましたけどね、ワンレン、そして超ミニのボディコン、びっくりするよ、何この人っていう。私本当見た時に、黒木薫って、このも懐かしい名前ですけど、黒木薫さんのようなその雰囲気をね、あるんですよね。これ何なんだろうって、私もね、そのスポーツ新聞見てもうなんか目を塞ぎたくなるような、なんかすごい痛々しい思いを石原真理子に感じてしまったんですけども、この痛々しい思いは何だろうっていうふうに思いながら、やっぱ思ったのは、その、まあ、マンコ持ちの年の取り方って考えちゃいましたよね。そのね、やっぱりその一番自分が輝いてた頃の時代、80年代、ワンレンボディコン、そして眉毛が太く、ね、ワンレン、まあ、ワンレン繰り返したね。でもそういったような自分を、その2006年になっても、まあ、この人は保ってきてるというか続けてきてるわけじゃないですか。だからそういうことって、やっぱり現実感が、でも現実、今を生きてる感じっていうのが全くしないで、美しかった頃、若かった頃、自分が一番可愛がられた頃っていうのを、そのイメージで自分の中で生きてこられた方なんだなっていうことを、やっぱ改めて突きつけられた感じだよね。でこれ見るとやっぱりなんか足立由美の方がずっとお姉さんに見える雰囲気がさ、不思議な感じなんですけれども、でも一方でほら、黒木ひとみさんとか、秋吉久美子とかさ、40代後半になってもその男の話とかセックスの話してもこんな風にバッシングされないじゃないですか。だけども石原真理子は80年代の空気のまま、その若かった自分のまま、そのセックスの話すると、やっぱみんな気持ち悪がってるのをね、男たちは怖がって気持ち悪がってるのを、やっぱニュースの報道の仕方で感じるんですよ。石原真理子、ついにババアの妖怪の仲間入りしたなという感じがしましたけど、でもそれを私が痛々しく思う私は何なんだろうってことも自分に突きつけられましたよ。でも芸能界ってところで、女はその40代50代年を重ねていくのは難しいって、まあよく言われてることですけれども、芸能界に関わらずさ、やっぱなんかその石原真理子の痛さって、多分ね、私多分ドンキホーテとか、ドンキホーテだけじゃないよ、街歩いてても、すごく80年代を生きてきたとか、90年代に一番綺麗だった自分を重ねたまま、可愛いって言われることが最大の価値だと思ってまま年を取ってる人を見ると、やっぱり痛いなって思いがしちゃうんですよね。その男といるときにさ、50代とか60代の、まあ、40代30代でもいいよ、そのすごい甘えた声で、あーんあーんとか言ってる、私と同じ世代の女の人とか見ると、やっぱりなんかちょっとうって苦しい思いをする。それは可愛いっていう風に、可愛いって価値でやっぱ生きていくのって辛すぎるっていう風に思うんですけれども、ついつい体が反応しちゃうんですかね。ということで、でも40代 の素敵な女性とか言って、黒木薫っていう、黒木瞳だみたいなとこっていうのもなんだかなって感じはしますし、なかなかね、年を取るのは難しいなという気もします。皆さんは石原真理子さんを見てどんなことを思いましたかって、全く見てない人も多いかもしれませんけどね。なんか私は今週石原真理子に釘付けでございました。ということで、ババアが読むとこうなるニュースでした。
一人エッチ、一人エッチ、
オナニーコラム同窓心。ライピースクラブに新しいやつがやってきた。その名もユニバーサル。初めて出会った日、アメリカから荷物が届き、段ボールを開けた時、ライピースクラブのスタッフ一同思わず腰を抜かした。神様、同窓心様。そんな押しつけがましいパワーを持つディルドがそこにいた。私がカタログ注文したディルドだった。太さ11センチ、
太さ11センチ大したことない、入る入る、そう思うでしょ。ところがどっかい、着てみて、実際見てみたら大変な太さだった。それはまるで地蔵のような丸みで、そして神社の奥にほっそりとひっそりとどっしりと座っている、まるで何かの神様のような力強さがあった。こんなものを入れられるわけがない、みんなは叫んだ。しかし11センチだったら入るんじゃないかという思いもあった。数字と実物、なぜこんなに違うのだ。私は今悩んでいる。これを入れる、これを入れられるマンコ持ちはどのぐらいいるのか。ユニバーサル、試してみて。がマンコのために送る番組バーバシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。いやいや、あの本当冗談じゃなくね、ユニバーサルってディルドでかいのよ。でアナルに入れるっていう風にも言われてるんですけども、まあ、アナルに入れるっていうのはアナルやっぱ宇宙だなって思うわ。あの太さが入ると、でアナルってね、一回入れるじゃない、でちょっと置いておくと、そのアナルがバーって広がって、あのしばらく元に戻らないんだって。だからその太いディルドを入れて抜くと、そのアナルがね、例えば11センチのディルドを置くと抜くじゃない、そう11センチの穴が開いてる状況で中がふっと見えると、人間の体は宇宙ですよみたいなことをね、まあ、以前あの教えてくれた人がいましたけれども、自分の肉体を使ってどのぐらい実験をあなたはできますか。11センチのディルド、もしよかったら試してみませんか、なんてね。いやでもあのライピスクラブのね、あの新商品がすごくいっぱい入ってきて、すごく私もね楽しいんですよ。そのやっぱりセックスグッズって体に一番ね、あの、まあ、身近なというか、体にまあ使うものということで、本当セックスのイメージも変わるし、自分はどんなことこれでできるんだろうと思うと、すごく体を楽しめるっていうようなね感じがね、とてもとても湧きますよ。あのエロ、フリーセックス、なんかいやらしさっていうところを追求すると、もしかしたらディルドとかバイブとかって私はちょっと違うかなって気もするんですよね。すごく合理的だし、なんか賢いしね、バイブってね。でなんかエロっていうよりはあの働き者っていう感じが私の中ではしていて、あ、こんなバイブに私は見習いたいななんてことを思いながら、いつもいつもバイブを愛し、バイブを売っております、ということでね、皆さんも2006年のバイブはあのもう何でしょう、使い切りましたか。ちゃんとね、もうあのもうこれ以上も見れないわってぐらいに使いこなしたら、2007年の新しいバイブご用意いかがでしょうか。ということで、商売人北原みのりでございました。ということでね、あの今日も聞いてくださってありがとうございました。マンコ持ちがマンコのために送る番組、バーボシ北原みのりでした。おはようございます。
Yeah, I'm watching.